先日ね、一通の封書がね、私の、まあ、自宅のね、郵便ポストの方に投函されていたんですけどもね、まあ、何の封書かというとこちらですよ。平成31年度、特別区民税、都民税、納税通知書、括弧、普通徴収分というね、ものが届きました。括弧、平成31年度、相当分というのが来ましたよ。令和元年、6月10日とね、渋谷区長の渡辺、長谷部さんね。長谷部健さんから来ましたよ。ね。今知りました。今、渋谷区長が長谷部健さんだってことを今知りましたけどもね。まあ、その方からね、届きましたよ。もう、こんなの届いちゃったんだと。絶望ですよ。まあ、昔で言ったら赤紙みたいなもんですからね。戦争に行くか、ね、住民税払えっていう話なのかっていうぐらいね。今の俺としてはね、死活問題ですからね。まあ、ちょっとね、比較に出したものがちょっといけなかった気しますけども、まあ、そのぐらいインパクトがあるわけ。で、じゃあなんでそんなインパクトあるのって言ったら、そりゃさ、住民税払わなくちゃいけないからなんだけどさ、働いてないわけ、私ね、今ね。収入が、失業保険でね、もらっている失業手当って、のみでございますからね。まあ、そこは、どうにかしなくちゃいけないんですけどもね。まあ、就職するなりね、なんなり早くしなさいよって話ではあるんですが、まあ、なかなか、うまくいかない。まあ、うまくいかない話は、ね、今日本編でね、させていただきますけども。まあ、そんなわけで、ちょっとね、怖い、住民税、いくらなんだろうと思って。震えながらね、封を開けまして、中を見ましたよ。こちらですね、どこを読めばいいんでしょうか。前期全納っていうのがあります。これ一括納付ってやつなんですけども、今回住民税、一応4回に、ね、分けて払うことできるんですが、まあ一括で払うこともできますよと。一括で払う場合は、令和元年7月1日までに全部払ってくださいねというのが来ております。その金額、12万。1300円でございます。高い。高いんだよなぁと思って。いや、中にはね、あれそんなもんって思う人もいると思う。あのね、一応これ、年度で、計算しているものなので、こちらに関してはですね、私、12月末でね、仕事辞めてるから、1月、2月、3月分っていうのはカウントされてないんだよね。だから、ちょっと、ね、パルの収入から言ったら、もう少し16万とか言ってんじゃないのって思った人は、多分そういうからくりだと思います。なんで私、12万1300円をね、納付しなくちゃいけないという、そういう絶望に苛まれているわけなんですけどもね、さすがに一気に払えませんよ。ね、無理だから。仮想通貨が爆上がりしてくれない限りは無理なんだから、こちらはね、4回にね、分けて払いたいと思うんですけどもね、一発目は、7月1日までにね、3万1300円払えば、OK だと言われてますんでね。その次が、3万円ずつなんだけども、9月2日、10月31日、1月31日と。ね、これで分けて3万円ずつ払っていきますから。だからまあ、9月2日にはさすがに私も、就職してるでしょうよと。ね、いうところなんで、まあ、今回のこの7月1日さえ乗り越えてしまえば、まあ、なんとかなるんじゃない?ね。ちょっと先延ばし感がありますけどもね。本当は一括で払ってくださいねなんだけどね。まあ、さすがにね、パルナイトの財政状況じゃ無理でしょうということでね。そうですと。ね、4回に分けてくれてありがとうと。まあ、そんな感じでね、区長のね、長谷部健さんにね、ちょっと私はここで、お礼をね、言いつつね、ちょっと絶望を抱えながらね、今日はラジオに2時間やっていきたいと思いますんでね、もうずっと頭のね、片隅にはね、わあ、住民税払わなきゃってことを考えながらね、今日トークしてますから。ね、長谷部さん聞いてますか?そういう人もいるんですよっていうね、ことをね、伝えたいなという、そんなね、今日のラジオでございますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。じゃあ、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジー。 改めまして、童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんはと。まあ、いうわけでね、まあ、本当に、こんなに、住民税来るんだろうと。ねえ。だから、遅れてくるじゃない？住民税って1年遅れてさ。だから困っちゃうよねってのはあるよね。だから、仕事してる時も住民税は払っていたんだよ。だけど、それって、その、働いている時の前の年の住民税を払ってるから、結局仕事辞めちゃったら、その後ね、遅れてくるんだよね。だそれだけに、だ逆に言うと、来年の住民税は、全くかからないって、まあでも言っても4、5、6しかね、まだね、無職期間ないですからね、今年度は。だからこれがどこまで伸びるかによりますけども、まあ来年も、まあここからね、働けば、まあ12万円ぐらいの、住民税くださいなっていうね、ことになると思いますけどもね。まあ、住民税だけはね、払わないといけませんよ。やっぱり私もね、渋谷という、こういう、まあ、若者の街に住ましていただいてますから。おじさんなのにだよ。おじさんなのに若者の街に住んでいいよって言われてるわけだからさ。そりゃあちょっとね、お金がね、発生するってもんでございますからね。まあ、そんなわけでね、結構なね、出費がもうこれもう確定しておりますからね。どうやって3万円？もうそんなことばっかり考えちゃってる、最近。もう、ねえ。なんか、悪いことに手を出して、それで住民税払うみたいなね、ことにならないようにね。そのためにも、仮想通貨、ね、頑張ってほしいなと思っていますけどもね。まあ、これだけじゃないんですよ。ね。お金の話なんてものはね、他にもいっぱいありましてね。小出しにしてもしょうがないです。もう一通来ております。ね。お便りがもう一通来てますじゃないんですよ。封書がもう一通来ております。何ですか？また、渋谷区長、長谷部健さんから来てますよ。今度、令和元年、6月13日だって。3日後にね、送ってきてます。で、住民税送った後だからもういいだろうと思ってね、送ったんでしょう。平成31年度、国民健康保険料、納入通知書、兼決定通知書というね、平成31年度相当分というのが来ております。震えております。ダブルね。そういうダブルはいらんのだよっていうね。マシマシね。もう税金保険料マシマシでっつってね。はい、喜んでってね。全然喜べない。悲しみ。まあ、そんなんで来てますけどもね。じゃあ合わせて言っときましょう。今年の国民健康保険料。いくらでしょうか？こちらですね。年間でね、もちろんこれも分割で払いますけど、毎年、じゃ毎月払いますけども、一括で払った場合ですね、平成31年度に関しては、21,594円。高い。すごい高い。健康保険は高いよね、国民健康保険はね。しょうがないよ。私も、ねえ、医者にかかったりとかするわけだからね。払ってなかったらなかなか大変なもんなんですけども、まあ、一月あたりいくらなのって言うとですね、だいたい 21,150円となります。高い。しかも、第一期、ね、一発目払うのがですね、7月の1日に払ってくださいと来ております。なので、7月の1日に私は、住民税ね 31,300円とあとは健康保険料の 21,244円合わせた、52,544円。ちょっと待ってくれよ長谷部さん、待ってくれよ、ちょっと待てよってね、なっちゃうよ。さすがにキムタク出ちゃうよ少しね。いや、そのぐらいだよ。動揺しちゃうよ俺もね。5万1000円だって、どうやって払うのよ。7月1日までに。だから、6月末に払うわけなんだけど、だ結局は、失業保険が、多分、今週、満額出るんでね、15万円ぐらい入ってくるので、その中の5万円を、まず、税金に当てます。で、残りの10万円で、 生活するわけなんですが、っていうことだよ。わかっておりますか、長谷部さん。そういう状況に追い込まれておりますよ、私は。ねえ、困ったもんですね。働けってね。長谷部さんからはね、そういう言葉が聞こえそうですけどもね、頑張ります。ね。いい仕事見つけるためにね、毎週ちょっとハローワークに通っておりますけどもね。まあ、そんなわけでさ。まあ、ちょっと長谷部さんに罪はないですからね。罪があるのは私ですからね。頑張って働きたいと思ってるんですけどもね。だからそんぐらい、お金が、ね、発生しますと、生きてるとね、こんだけ発生しちゃうんだよっていうことを、まあ、今ね、ラジオを聞いている中高生、たまにいるんだよな。たまにいる中高生のみんな、こんぐらいお金かかんだよ、生きてくってってことよ。で、無職だろうが、こういうのが来るの。なかなかないでしょ？他のラジオ聞いてたってね、深夜ラジオね、民放の放送聞いてたって、他のポッドキャスト聞いてたって、こんなさ、住民税とかさ、ねえ、健康保険料とかさ、ちょっと待ってくれよ、みたいな。そんなないと思うんだけどもさ、このラジオは本当にもう社会ね、社会勉強できますからね、そういう意味ではね。人生とはね、こういうお金が発生するんだよってことを学校で教えてくんないんだよね。まあ、教えてくれるよ、もちろん。納税の義務とかってあるしさ。だけど、どのぐらいの収入の人がどのぐらいの税金かかるんだよとか、そういうのをちゃんと教えてくんないよね。まあ、今はわかんないけど、昔はね、そんなに金額まで教えてくんないからさ。だからね。で、あと、国民年金とかもあるじゃない？いやー、お金ばっかり出てくっていう話なんだけどさ。まあ、そんなわけでね。まあ、皆さんは、ね、みんな働いていると思いますからね。もう全然問題なくね、もう全然俺よりもね、高い金額払ってるかと思いますんでね。それはもう頭が下がるね、ところでございますけどもね。まあ、そんな、ね、納税に、ジタバタしているね、私がね、今日もね、ラジオやっていきたいと思いますからね。よかったら、そうだな、税金の抜け道とかね。まあ、そんないらないんですけどもね。なんかお便りなんかいただけたら、ね、励ましのお便りなんかいただけたら嬉しいなというところで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りはね、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらになっております。まあリアルタイムでね、いただけましたらね、読ませていただきますし、まあなんでしょうね、リアルタイプでなければね、まあ、次回の放送で読みたいと思いますのでね、どしどし送っていただけたらと思います。まあ、そんなわけでね、今週、まあ、いろんなね、お話が、まあ、あるのでね、まあ、つらつらと語っていきたいと思うんですけどもね、まあ、とはいえあんまり外に出ていなくて、今週っていうのも、先週の放送を聞いてくれたね、方だったら少しわかるかと思うんですが、若干私ね、先週の放送のタイミングからね、なんか風邪っぽくなってしまい、で今週はね、安静にしていたわけ、まあ、大概家にいた、なので外に出てないからね、あんまりこれやったよあれやったよとかね、それないんですけど、そうだな、家の中でどんなことやったとかね、そんな話もね、ちょっとしたいなとは思っておりますよ。とは言いつつもね、まあ出てはいるんですけども、いや今日はね、どっから話しましょうか。じゃあ、ちょ、世界的ニュースを一つピックアップしたいと思うんですけど、6月1日、嘘です、6月11日、新垣結衣さんことね、ガッキーが、もう逆ですけど、ガッキーこと新垣結衣さんがですね、31歳を迎えられたということでね、おめでとうございます。いやほんとね、ガッキーが31歳になっちゃうこの世の中ですよ。こないだポッキーでさ、学生服着てさ、なんかね、オレンジレンジの曲でのポッキーポッキーしてやってたのにさ、もう31歳だって、びっくりしたよね。俺との年齢さ、何歳ですか。まあ今年ね、ガッキー31だから、俺も今年39になっちゃうからさ、まあ、8歳差になるわけなんですけどもね、ちょうどいい年齢差じゃない？ねえ、神様なんとか私とガッキー結婚させてもらえませんかねってね。 ガッキーはちゃんと働いてます。エパルナイトは働いてないです。じゃあダメだなってなるんでね。働いたらぜひちょっと神様ガッキーとねちょっと入籍させていただけたらと思うんですけども、無理だな。天地がひっくり返ってもないから。これは人はさ言うんだよ、頑張ってねできそうなことだって夢をね語るとね、人はさそんなの無理だよって言ってくるの。でもガッキーと俺との結婚に関してはうん無理だよって言ってもらってもいいわね。そのぐらいちょっとねかけ離れた存在でございますけどもね。まあ、そんなガッキー31歳かと思って、昔は31歳って言ったらね、まあ言葉悪いですけどもね、 BBA なわけじゃないですか、ババアなわけじゃないですか。でもなんて可愛らしい31歳なんだって思うよね。だって他にも誰だい、でもあの辺の世代はねもうみんな30超えちゃってるもんね。綾瀬はるかとか、あとはなんいない、うん、そんなにいないんだよね。俺もあの辺の世代わかんないんだけどもさ、いるじゃん、なんか、あ全然出てこない、もうさっきも長渕剛しか出てこない。長渕剛は全然もう31とかじゃないからね、うん、もう性別が違うからね。まあ、なんだろうね、誰だか全然わかりませんね。長渕剛しか、ね、出てきませんけどもね。まあいいんです。まあそんなわけでね、まあ私もあと何ヶ月ですか、半年もなくね、11月で誕生日来てしまいますからね。それまでにね、なんか仕事も見つけ、彼女も見つけね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。彼女見つけですね、10年前から言ってんだけどね、もっと前から言ってんのかな、で25ぐらいから言ってるんですけどもね、全然できませんってね、悲しみにね満ち溢れてね、住民税届いた時と同じぐらい悲しみをね私抱えておりますけどもね。まあそんなお話ね、みんなねちょっとガッキーが31ってね衝撃あったと思いますんでね、ちょっとピックアップしてみましたというところでございます。あとはですね、本当は今日さやろうと思ってたことがあったの。何かというと、ホタル、これホタルの話していいかな、ちょっとねこれ今しとかないと来週したんだと遅くなっちゃうっていうのあるんだけどさ、俺ホタル見たことなくてちゃんとね。で何やら今豊島園で豊島園の森ってところの昆虫館ってところでホタルのなんかホタル見れますせみたいなイベントやってんので、これ6月1日の土曜日から6月23日の日曜日までの毎週末の土日に開催してるのね。でさ、この俺ホタル見てその感想でも今日言いたいなと思ったんだけど、なんか雨とか降っちゃうとやらないのかなみたいな感じのことが書いてあって、なんかねその豊島園の中にアジサイ園ってあるんだって。でアジサイ園のなんかそのアジサイナイトってのがあるんだけど、これやってる日にホタルやりますせみたいな。ででもただアジサイナイトは雨天中止らしいんだよ。だからこの間の土曜日はまあ俺体調悪かったもあんだけど、雨降ってたからさ、まあ行ってもねやってなかったんだろうなと思ってて、で来週とか今週末ね行こうかと思ってるんだけどさ、ただねもうラストだからさ、22、23の土日のどっちかで行こうと思ってるんだけど、これねもしかしてなんか都内でねだってホタル見れないしさ、たまたまこういう情報をさねラジオで聞いてさ、あそうなんだってさ行きたいなって思った時にさ終わってるって一番悲しいじゃない。だから今日ねちょっと皆さんにお伝えしておきたいなと思って、豊島園だったらね都内じゃなくたってまあ関東近郊に住んでる人だったらね 全然行ける距離だと思いますからね。まあ、そんなやってますよって、よかったら、あと、豊島園のホームページから見れますからね。夕方しかやってません。17時から19時半でやってて、最終入館が19時になってますんで、これはちょっとね、お気をつけいただきたいという感じでございます。だからなんか、俺世代のね、人も聞いてると思うんで、このラジオ。で、子供がいたりとかすると思うんだけど、意外とホタルとかさ、子供と一緒に見に行くとかっていう機会もなかったりするじゃない？遠いしさ、田舎まで行ったりとかさ。だから、まあ、どのぐらいの規模でやるか全然知らないんだけど、まあ、土日ね、普通に昼間、豊島園でちょっと遊んで、そんで、夕方ね、ホタル見て、まあ、言ったら、ね、ディズニーランドでいうところのエレクトリカルパレードみたいなもんじゃないですか、光ってるんだからさ。まあ、そんなわけで、天然のね、エレクトリカルパレードをさ、ちょっと見に行ったらどうかななんてね、ちょっと思いまして、そんな情報でございました。ね、だから私多分、土日どっちか行くと思うんだけどね。まあ、行ったら俺もね、ホタル初めてだからさ、まあ、その時の話はね、来週したいなと思うんですけども。まあね、よかったら、まあ、時間がね、被るかどうかわかりませんけどもね、もし現場で見つけたらね、声とかかけてくれたら嬉しいなみたいな。あ、パルサーみたいな。ホタルも光ってますけど、パルサーの頭も光ってましたんで、すぐわかりましたみたいな。うるせえな、つってね。やってる AGA まだやってんだけど、つってね、なりますけどもね。まあそんなね、ところで、ホタルのお話。ね、行ってないホタルの話をするっていうね、謎な回でございますけどもね。まあそんなところ。で、あとはね、今週のお話なんですが、そうだね。ほんと家で、今週はもうずっと過ごしていたんで、何してたかっていうと、もうゲームしてたんだよ、ずっと。家で。もうほんとこのね、無職、キングオブ無職っていう感じの生活をね、今週はね、してしまったんですけどもね。これまではそうでもないのよ。何回は仕事探したりとか、あと表出て面白いないかなとか、ちょっとね、美味しいものがあったら食べたりとかさ。少しアクティブな無職みたいな感じだったけど、もうダメよ。体調悪い無職はこうなっちゃうんだなっていうところなんだけど、先週ちょっとお話しした、ゲーム始めたんだって話なんだけど、ラグナロクオンラインマスターズっていうのをね、始めたんだよね。で、これをずっとやってます。で、先週は、レベルがですね、レベル34。6月5日リリースされたね、やつだから、まあ、まだ2週間経ってないぐらいなんだけど、先週の時点で6、レベルが34。で、今週というかね、今日の時点でですね、今レベルが59になっております。結構、頑張ってるんじゃないかなと思うんでね。しかも、なんだろうね。やっぱその MMORPG っていうさ、まあ、ネットの中の RPG だからね、いろんな人と繋がれるわけ。なんだけど、もう誰とも繋がってないから。なんかさ、パーティー組んだりとかしないとできない、なんかイベントとかあったりすんだけどさ、もうそういうのやってないから。一人でできる、どこまでできるかでやってるんだけど、ただもう進まないの。やっぱりいろんなクエストがあるから、それはパーティーでやってねとかさ、あって。もうそこはもう進めらんないから、まあどこまでいけんだろうってところもあるんだけど、あとなんかギルドに入ってくださいみたいな、あるんだけど、ギルドにも入ってないからさ、よくわかんないじゃん。なんか、人が、ね、いっぱいいて、その中でね、何時から何時の間みんなで狩りしましょうみたいなあるわけでしょ、多分。いや、嫌だなと思って。もう、プライベートな時間まで時間拘束されてなんかすんの嫌だなと思ってさ。ね、ちょっとはそういうのはね、した方がいいかもしれないですけどもね。でも、なんかきついなと思って、そのうち入るは入ると思うんだけどね。どうにもこうにもね、進まなくなっちゃうから。だけど、今んところパーティーも一回も組んでないし、ギルドにも入ってない状況で、レベル59。で、 冒険レベルってなって、冒険レベルが16かな、なってます。で、一応ね、やるだけやって、第一章みたいな感じ。まあ、前奏曲ってあって、その後、序章ってあるんだけど、前奏曲はクリアしたんだよ。だスタッフロールみたいに一回流れたんだけど、その後、ね、それがまだ前奏曲なんだけどさ、次、序章に入って、今、序章をやってるんですが、まあ、ストーリーはね、ほぼ飛ばしてる。もういい、どうでもいいからね、ストーリーね。後で読み返せばいいからさ。まあ、ただ、ね、この世界で、ね、レベルを上げ、ね、どんだけ強くやれるのかっていうね、そんなところでね、私、アサシン、ね、頑張っております。二刀流でね、両手持ちのね、二刀流でね、やってますから。いや、かっこいいもんでね。弱いんだけどもね。まあでも頑張ってやってますよっていう感じ。まあ、やってる人いないのかな？ね、ラグナロクっていう、ラグナロクオンラインっていうものに関してはさ、ほんと、15年、20年前ぐらいにね、昔あったゲームでさ、で、それが今ね、こうやって新しく、ラグナロクオンラインマスターズ、まあ、こと、ラグマスっていうね、省略のされ方してますけどもね。またね、その昔やってた人が復帰したりとかね、あると思うんだよね。このラジオ聞いてる人でも、ね、ラグナロクオンラインやったことはあるよって人いると思うんだよね。だからさ、まあ、童貞ネットギルドをじゃあ解説してさ、みんなでちょっと狩りでもしましょうよ。ね、何時から何時までってね。こないだ拘束させていただきますって。まあそんなんでさ、まあちょっとね、面白いか面白くないかで言ったらもうちょっとわかりませんが、まあ今週はずーっとこれ。やることが尽きないんだよね。レベル上げは別にそんなしないんだけどさ、次から次へとお買い物っていうかその、お使いクエストがいっぱいあんのよ。それを全部クリアしていくだけでほんと時間がかかって、もう気がつけばみたいな、一週間経ってましたみたいな。今週何もしてねえやみたいな。まあ、そんなね、ラグナロクオンラインマスターズでございましたんでね。まあ、時間泥棒ではございますけども、久しぶりにでもゲームしたなって感じするな。ただ、スマホでね、やるゲームなんで、それやってるときスマホいじれないんだよね。だからパズドラとかできないんだよね。だからパズドラとかってさ、一回一回のパズルでさ、まあ、ね、終わったらさ、他のことできんじゃない？だからツイッターしながら、パズドラしながら、仮想通貨がどうなってるかチェックしながら、メルカリどうかな、チェックしながらとか、まあ、ながらで結構できんだけど、パズドラってさ。でも、ラグナロクオンラインマスターズはもう開きっぱだからさ。もうそれやってる時は他に何にもできない。そんなね、ほんとがっつり、あとはそのレベル上げしてる間、自動でね結構、勝手にやってくれるからさ、レベル上げとかも。このエリアの近くにいるモンスターを全員、自動でね、攻撃するみたいなのがあってさ、ピッと押しとくともう勝手にやってくれっから。負けないね、エリアでやってればさ、もうずっとやっててくれっからさ。で、レベル上げとかね、してる間に、みたいなお風呂入ったりとかね。廃人じゃねえかってね。話なんだけど。まあ、その割にはまだね、レベルが59というところでね、上位ランカーはね、多分もう、カンストしてんじゃない？ 99 とかね、いってんじゃないかなと思うんだけど。ね、やっぱギルドとかね、パーティーとか組めばね、効率よくできてね、まあ、レベルも上がるんでしょうけども。まあ、ソロプレイヤーとしてはね、上々なんじゃないでしょうか、という感じでね、おすすめ、ラグナロクオンラインマスターズ。なんか画面がね、でもちっちゃいんだよね。ちっちゃくて、なんか、セリフとかね、コメントとか、読みづらいの。だからストーリーもね、そんなに、追ってないんだけどさ。だから、あれを、ね、人と人とのコミュニケーションっていうね、のをするにあたって、結構、大変だろうなと思うね。パソコンだったらさ、ね、キーボードあるからチャットとか、簡単にできるけどさ、 スマホの画面だからね、なかなかやりづらいんだろうなぁと思うんだけど。まあね、そんなこと言いながら来週はね、いやーギルド入っちゃいまして、みたいなね。パーティー組んじゃいまして、みたいな。そこのラグナロクオンラインマスターズのオフ会にちょっと参加しちゃいまして、みたいなね。そこで出会ったこと結婚しました、みたいな。ガッキーでした、みたいなね。そんな話ができることをね、私夢見てね、ラグナロクオンライン。だって、あるんだから。あるのか、うん、ないと思うんだけど、いや違うのよ。前、モンスターハンターのさ、オンラインだかのやつでさ、ね、元モーニング娘。の後藤真希さんがなんか、ね、出会ったりとかしたでしょ？あるんだな。ゼロじゃないんだなっていう夢を見せてくれたんだよね。さすがアイドルだよ。だから、ガッキーもラグマスやってることを祈って、そんな時間ないわってね。あんだけ忙しいんだからないんだけど。やっぱガッキーもちょっと人見知りっぽいじゃん、少しね。俺ほどじゃねえぞっていうね。だからガッキーも一人でやってて、俺も一人でやってて、で、そんな人が、ああ、もう しょうがねえな、もうギルド入るしかねえな、つって。で、ちょうど入ったところが一緒だったみたいだね。で、そこで、意気投合するわけだよ。え、そんなレベル高いのに、ギルド入ってなかったんですかみたいな。ねえ、お互いに、なんか珍しいですねみたいな。一回会いましょうかつって。あ、ガッキーつって。結婚つって。ねえ。ある。ねえ。あることを願って。ねえ。いや、その前に仕事しろやって話なんですけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございました。よかったら。最初ね、とっつきにくいと思う。だから、飽きちゃう人すげえ多いと思うんで、そんな進めらんないなと思うんだけど。まあよかったらそういうゲームもね、私やってますから、まあ、あと1ヶ月もしたらね、飽きちゃうと思うんですけども、まあ、よかったら、ちょっとやってみてはいかがかしら、という、そんなお話でございます。ではね、お便りをいただいておりますから、ちょっとお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。今週もお勤めご苦労様です。今、テレビでお見合い大作戦なるものがやっております。高所得ブサメンが、可愛い女の子を次々とゲットしており、怒りを通り越し、微笑ましいです。顔面偏差値的には、パルさんに分があるのになぜこの世は不条理なのでしょうか。ぜひ次回の婚活パーティーで女性を食い散らかしてください。期待しています。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんかね、ツイッターのなんかトレンドとかにもね入ってましたね、お見合い大作戦ね。ちょっと見たいな、どんなもんなのかね。いやー、でも結局は何なのかっていう話なんだけどさ、そのね、高所得ブサメンが可愛い子を次々ゲットしているって話なんだけど、まあ、高所得だからね。で、別に低身長ってわけでもないでしょ。いわゆるもう参考なんだよね。なんか今は参考じゃないとかって言われてるけどね。その、高収入、高身長、高学歴とかね。もう今はそういう時代じゃないと言われても、やはりそこはね、強いよ。で、ブサメンとかって入ってないんだから。背が高かったら正義だし、お金持ったら正義だし、学歴良かったら正義なんだよ。ブサイクはまあまあ、ねえ、どうにでもなるわけだからさ。おしゃれしてさ、髪型綺麗にして清潔感出したらさ、それで別にそこまでブサイクっていないじゃん。言っても。だ、ハゲとかね、ハゲだってなんかハンチングとか被ればかっこいいわけじゃん。だ、そういうことでだからね。まあ、何なんでしょうかというね、不条理を感じておりますがね。私、ちょっとね、今週思ったことがあって、せっかくね、こうやってお便りもらったから、ここに絡めてでもお話ししたいと思うんですけど。結局ね、お便りの中で、顔面偏差値的には、パルさんに分があるのになぜこの世は不条理なのでしょうかというね、この一文ですよ。じゃあ、ね、大前提で、俺が、ここにね、テレビに出ているブサメンたちよりも、顔がいいとしよう。ね、こういう過程のもとだよ。ね。いいと言ってるわけではないよね。うん。いいとして。でも、 俺に部がないのはなぜかというところなんだけど、だから、まあ、高所得とかっていうのも一回外そうか。逆に、俺がじゃあ高所得で、で、このブサメンたちよりも顔がいいとしよう。でも多分俺は、彼女ができない。可愛い女の子をゲットできないと思う。なぜか。やはり、世の中にはね、4パターンの人がいると思うの。っていうことを今週考えてて、何考えてんの？ね、働けって話なんだけど。受動的な、受動性の人と、積極的な受動性の人と、積極的な、違うな、受動的な積極性の人と、積極的な積極性のある人ね。この4つ。だから、受動、積極、積極、受動、積極というね。この、パターンで、4パターン出来上がるんだけど、ま、これなんだよね、と思って、人って。で、この中で、恋愛が、やっぱり、できない、しづらいのは、その、受動的な受動性の人と、あとは、積極的な受動性の人。っていうのは、なかなかやっぱり恋愛できなくて、どうしても、結果ね、積極性があるなっていうところの人じゃないとね、恋愛はできないんだよ。だから、この、お見合い大作戦。だって、これは、そういう番組に参加してさ、で、よし、俺頑張るぞっつって。もう、積極なんだよね、やっぱりね。受動的じゃないんだよ、ここで。受動性じゃないの。そのテレビに出てる中ではもしかしたら控えめな人がいるかもしれないけど、その人は受動的な積極性の持ち主であって、積極側に1ミリぐらいは触れてるんだよね。そこなんだよね、やっぱりって思います。なのでね、私はその1ミリの壁、積極性の壁をね、乗り越えられないだよね。だから、受動的な受動性の人、そして積極的な受動性の人に関しては、もう相手一つしかないんだよ。相手が積極的な積極性の人としか多分合わないんだよね。まあ可能性として受動的な積極性の人もありだよ。だからこの世で4パターンある中で2パターンしか噛み合わないんだよね。だからダメなんだよ。でも積極性の向こう側行ってる人は4パターン全方向で行けるんだよね。だからすごく強いって私思ってます。そんな話がしたかったね。何の話してんだっつってね。これはね、久しぶりの学会で発表しようと思っていた内容なんでね、珍しく。まあそれはね、ちょっと発表予定はちょっと未定なんでね、ここで話させていただきましたけどもね。でも本当これで、俺は自分の中では、積極的な受動性の人間だと思ってるわけ。でもその向こう側の受動的な積極積極性のある人間になれないんだよね。この1ミリのこの壁ね、これが越せないっていうね。向こう側に行きたいなと言ったら世界は変わるんだけど、彼女もできるんだけどね、それはできないんだよなーなんてね思いました。そんなお話ね、よくわかんない話してしまいましたね。じゃあ他のね、今日お話なんですが、あれかな、ちょっとね、タピオカの話をしようと思って、ね、タピオカおじさんじゃないですよ。なんかね、最近問題になってますからね、女の子たちがさ、タピオカ何時間も並んでね、飲んで、でも、量が多くて飲めなくて捨てちゃうみたいな。そう、タピオカ問題がね、昨今起きてたりとか、 タピオカ飲みすぎちゃってね、レントゲン撮ったらもう腹の中タピオカだらけだったみたいなさ、そんな事件がね巻き起こる中、私一つのねニュース記事を見つけましてね、っていうのが俺いつもさ、なんか面白いことないかななんて思って、まあ、いろんなの探すんだけど、そういう時にね、渋谷でなんか面白いもないかなって探す時、渋谷経済新聞っていうサイトをねよく見るの。ここ見ると結構最近の渋谷のね新しいことが見れたりとかして、チェックできるんだけどもね、こういうねちょっとしたなんかね努力と言ったらあれだけどもさね、これ情報チェックしてねアンテナ立ててね生きてますから、話すことないかなネタないかなってね日夜ね私探し求めてますからね。でそんなんで渋谷経済新聞っていうサイトを見てたらさ、こんな記事があって、台湾発タピオカドリンクチェンジュダン渋谷に日本1号店っていうニュースが流れてて、あれと思って、この感じ知ってると思って、ジェンジュダン、珍味の珍に、煮るに、ねえ、タン、ですよ。ねえ、あれ、知っとるなって。その、俺が、台湾旅行行った時に、飲んだ、本当に、あ、これはうまいわ、って言っていた、タピオカドリンク。これがですね、なんと、6月14日、金曜日に日本にオープンするって。そんなことあると思って。5月末に、ねえ、台湾旅行行って、これは美味しい。まあ友達がね、おすすめしてくれてさ、飲んだこれうめえなと思って。これはタピオカブーム来んのわかるわっていうぐらいうまかったんだよね。で、日本帰ってきてニュース見たら、ねえ、6月にタピオカのお店できちゃうよ。ジェンジュダンス。そんなタイミングありますとかって思ったんだけどさ。でさ、ツイッターでさ、このタピオカね、俺が飲んだタピオカってね、そのニュース記事をね、リツイートしたらさ、公式のね、ジェンジュダンの公式アカウントからさ、リツイートされちゃってさ、あー、すげーなと思って。そんだけね、ジェンジュダンをシンプルに、なんか、フォーカスを当てた人がね、あんまいなかったんだろうね。私でちょっとそういう風な感じでリツイートしてもらってさ、よかったよかったと思って。で、そんなんだからさ、で、せっかく公式からもリツイートされたわけだし、これはね、オープンの日に行って飲んでね、現地の味と何が違うのか、確かめなくちゃいけないなと思ってさ、で、行こうと思って。で、一回行ったんだよね。さ、なんか日にち間違っちゃってさ、前日の6月13日に行っちゃってさ、やってねえわと思って、明日じゃんと思ってさ、で頑張ってねもう一回行ったわけなんですけどもね、6月14日の金曜日、だいたい夕がお昼過ぎ14時半ぐらいにね行ったんだけどさ、やっぱオープンね初日だからね混んでるかなと思ったわけ。まあ、とはいえね、平日だから、まあ、どうなんだろうな、とか思って。で、行ったところ、こちら、ジェンジュダン、ちょっと混んでいて、最初着いた時に、店舗からは、店舗のね、これ、場所がですね、ほんと渋谷の目の前よ。これ、どこって言うんだ？マグネットバイ渋谷109っていうさ、渋谷のスクランブル交差点にさ、甘栗売ってるところがあるんだけど、あそこのね角のところの109のところなんだけど、昔俺がいつもねキュービーハウスでね髪の毛切った時ね、そこの建物です、ね、もうなくなっちゃったんだけどもね。でそこの建物7階にジェンジュダン入るっていうことで、で着いたら階段の方で待っててくれって言われて10人ぐらい並んでて、ででも待つこと5分10分で、じゃあお店の方をね行ってくださいって言われて通されて、ブワーって歩いて、でお店のところ行ったら、まあ 少しで人並んでて、そこに10人ぐらいね、俺たちが、追加で入ってったみたいな感じなんだけど。で、待ってる間は、メニュー渡されて。で、メニュー見て待っててって感じなんだけどさ、メニュー見たわけ。ちょっとお高いんだよね。気持ちお高いんですけども、私が台湾で飲んだやつが、黒糖タピオカミルクってやつ飲んだの。これの M サイズを飲んで、現地では55元。だから日本円でだいたい200円ぐらいだったんだよね。200円でこのうまさと思って。これはうまいよと。ね、それは俺もタピオカおじさんになっちゃうよって。これレントゲン取られてももうしょうがねえやって思うぐらい美味しかったんだよね。黒糖がうまいの。タピオカがうまいのもあるんだけど、そのタピオカの味が黒糖にすごい、黒糖がすごい染み込んでてうまいんだよ。だから黒糖とタピオカ、このね、このセットが美味しいわけ。ミルクティーとかがうまいわけじゃないのよ。黒糖とタピオカがうまいのよ。だからね、まあ、そんなね、私黒糖タピオカね、マスターでございますから、金額の方もね、あ、これさ、現地だとさ55元なんだけどさ、日本だといくらなのみたいな、でそんなのをね、考えながらね、待ってたわけなんですが、お値段なんと同じものですよ、650円税抜きでございます。なので税込みにすると702円です。現地の3倍以上するっていうね、日本は高いな、物価が高いなってね、そう思ったりするんですけど、で M サイズで650円で L サイズで750円、だからまあ L サイズにするとか、もしくはあとトッピングができるんだよね。トッピングでタピオカが80円で追加できます。あとナタデココとかそういうのもあるんだけど、だからまあ一番いいのは L サイズ頼んでタピオカをトッピングするみたいなのはいいのかな。それでもね、もう900円ぐらいいっちゃうもんね、消費税入れたらね。まあそんなところでさ、まあ何がいいんだかわかんないんだけど、あと友達が言うには、黒糖タピオカミルクではなくて、いつもミルクティーの方にしてるんだって。だからそうすると黒糖アッサムミルクティーっていうのがあって、これは450円なの、 M サイズなので、これにタピオカをトッピングすると税抜きで530円、だったら結構良心的かなって思うよね。まあ消費税入れたって600円いかないからさ、良心的か、その一杯のドリンクで600円、600、700円の飲み物ね、普通のバーとかでさ、バーとかでアルコール飲んで一杯みたいな金額だもんね。結構すんなみたいな。普通ね、ヴァンパイアとかでさ、ね、生一杯飲んだって300円、400円でしょ？ね、池袋の駅前にあるさ、なんか、24時間やってるね、居酒屋とか行ったってさ、ハイボール一杯150円、200円とかだからね。そう考えるとですね、高いと思ったりはしてしまうんですけども、まあね、日本で、旅費を考えたらだよね。だって、ねえ、日帰りだって約1万円しちゃうわけじゃない。まあもっとかかるんだけどさ、実際はさ。それ考えたら、まあ3倍の金額になっていてもね、お買い得かなと思うんでね、まあ一回ぜひ皆さんもね、飲んでもらいたいなと思ってるんですけども、で、オーダーの方法があります。これがちょっとね、本国とは違う感じだったんだけど、まずはじめにドリンクを選びます。さっき言った俺の場合だったら、黒糖タピオカミルク M サイズっていうのを選びます。その後に氷の量を選びます。 氷の量は、少なめっていうのと普通っていうのがあって。で、本国の場合だと、なんか、パーセントみたいなね、30% とか 50% とか、そういうのを選べたんだけど、そういう細かい選びはできなくて、もう少なめと普通しか選べない。だから、俺は、前ね、友達が教えてくれた、配分が、氷の量は 30%。で、甘さも 30%。これが結構おすすめだよって言われたから。だから氷の量は、じゃあ少なめだよなと思って。ここは少なめにしました。ね。だから、夏場はね、氷の量多めでもいいかも、多めというか普通でもいいと思うんだけど、その分中身がちょっと薄くなるじゃない。だから、まあ、あえて普通にする意味がよくわかんないんだよねと思って。少なめでも十分冷たいしさ、と思うんで。まあ、俺的には少なめがおすすめかなとは思います。で、今1、2と。で、3番目。これが甘さをお好みでっていうのがあって。で、甘さは、甘さ控えめ、普通、甘めってあるんだけど、多分、まあ、普通が 50% とかだよね。で、甘さ控えめが 30% とかそんなもんで、甘めが多分 70% とかだと思うんで、今回俺は甘さ控えめにしたんだけど、甘めってやると多分、黒糖をちょっと追加するんだと思うんだよね。だから、甘いの好きな人は、まあ普通なり甘めでいいんじゃないかなと思うんだよね。個人的には俺も結構甘党だからさ。で、さっきから言ってる通り、黒糖がうめえ、黒糖がうめえって言ってるから、黒糖が増やされて甘くなるんであれば、俺はこの甘めにしちゃってもいいんじゃないかなと思ってて。まあ、今回はね、現地で飲んだのと全く同じものに、まあ、できる限り近くしたかったから、氷の量が少なめの甘めも控えめで、して、あと、最後4つ目は、お好みのトッピングで、追加できますよっていうやつで、さっき言ったね、タピオカを追加するとか。だから、俺が頼もうとしてるのは、黒糖タピオカミルクだから、これはもう、タピオカがもうトッピングされてる商品なんだよね。なんだけど、さっきの、ミルクティー、黒糖アッサムミルクティーに関しては、これタピオカ入ってないのよ。だから、そういうタピオカ入ってない飲み物もあるので、そういう場合は、後からトッピングしましょうねという、まあ、そんなオーダーシステムになっております。まあ、そんなわけで、私はね、本当にスタンダード、一番お店のおすすめの黒糖タピオカミルクの M サイズ、氷の量少なめ、甘さ控えめ、で、トッピングなしで、で、頼みました。で、702円と。高えな、つってね。ここは、俺の知ってる本国だと、ね、日本円で大体200円ぐらいなんだけど、ここは結構取るんだね、つってね。うん、あいつできんだな、つってね。なっちゃうんですけどもね。まあ、そんなわけでさ、で、頼んで。でもやっぱね、初日だからね、オペレーションがね、遅い。まあ、仕方ないんだけどね、慣れない感じが、だから、もう少し、練習できたんじゃないっていうレベルの遅さではあったけども、まあ仕方ないよねって。だからこれが、金曜だったんだよ。ね、初日金曜日。これ、土日とか大丈夫かなって心配になっちゃうぐらいではあったけどね。仕事の遅い俺が心配しちゃう遅さだからね。ちょっと怖いななんて思ったりもしたんだけどさ。自分だったらと思ってゾッとしちゃったんだけどね。まあそんなんでさ。で、やっぱり女の子が多かったね、並んでる子もね。女の子二人組とかが多かったかな。で、俺の後ろにはね、男の子が並んでたりとか、まあだから、女8、男2ぐらいの比率かな。で、並んでたと思いますけどもね。俺も頑張ったね、そんな女のいっぱいいる中でね、おじさんが、無職のおじさん並んじゃって、つってね、すいません、すいません、つってね。で、そんなんで、で、商品受け取るにも結構時間かかるんだわ。作んのそんな時間かかる?って思うんだけど、結構時間かかって。 で、目の前のね、に並んでたおばちゃんとか、三つ頼んでてさ、まあ頼むよね。今日オープンだし、どっかね、これから、どっか出かけてさ、誰かんち行くとか時にさ、ちょっと手土産でね、今日オープンしたところのやつなんだよ、つって、持ってくとか、そんなんで三つぐらい頼んでたんだけど、三つ出てくるじゃん。袋がないんだって。そんなことあると思って。いくつも買うよね。そんなさ、みんながみんなさ、自分の分だけ、ね、持って、で、飲みながら歩くわけでもないじゃない。これが路面店だったらまだわかんないよ。一階にあってスタンドっぽくなってて、で、ポイポイポイポイ渡すんだったらさ、まだわかるけどさ、もう、お店自体も7階とかにあってさ、とか、なんか、そのまま、まあ、そのまま飲むって考えもあんのかな？よくわかんないんだけどもさ、複数買った時の袋がないと。ビニール袋すらないんだよ。そのなんかお店独自の袋がないとかじゃなくて、その手提げに入れるっていう概念がなくて。これがもしかしたら日本と台湾の考え方の違いとかなのかもしれないけど、おばさんはちょうど自分のカバン持ってたから、あ、じゃあカバンに入れて、みたいな。これこぼれないですよね、つって。こぼれないように、ぴっちりとした封してあるんだよね。だから、逆さまにしてもこぼれないんだけど、そんなんやってさ、あ、結構大変だなぁと思って。だこれは、まあ、考える余地ありだよね。日本にアレンジするわけじゃないけども、やはり、まあ、原価もね、結構安いじゃない、タピオカドリンクの原価って。おそらくね、まあ、いろんなところで話聞く限りだとさ、もう、ゲロ安らしいんだよ。だから、やっぱそこは少しブランディングってところも考え、袋をね、ぜひ準備してもらって。で、そういうのでね、少し差別化も図ってもらいたいなと思いますけどもね、満足感違うからね、やっぱりね。インスタ映えとかね、そういうのを気にしてやってる割には、袋に入れませんわね、あんま良くないな、思ったりするんですけどもね。まあそんなんで。で、前のおばちゃん撮ってさ、で、次、私でさ、で、もらって、おぉ、こんな感じかって、見た目はね、変わんない。本場と変わんない感じで、おぉ、これ、見たことあると思って。同じやつと思って。で、もう、そっからはすぐ離れてさ、ね、女ばっかだからさ、おじさんいちゃいけねえと思って、すぐ外出てさ、で、なんか、裏路地みたいに入ってって、ここ人少ねえなと、ここで飲もうと思って。で、これ本国の時は知らなかったんだけど、商品渡された時にね、よく振って飲んでくださいねって言われたの。あ、これ振るんだと思って。前知らなくて振らなかったのね。で、ストローぶっ刺して、ストローでかき混ぜたの。だから、ちょっとね、ムラのある混ざり方がしてて、それそれで美味しかったんだよね。なんかちょっと濃い部分と薄い部分があったりとかして、それ美味しかったんだけど、じゃあ今回ちょっとちゃんとね、よく振るってね、混ぜて飲もうと思って、ストローを刺す前にもうちょっとシェイクしてね、いつものプロテイン飲むのと同じ感じでね、シェイクしてさ、シャーつって、で中身混ぜて、でそれで、飲んだんですけどもね、美味しいよ。本国で飲んだのと変わらん、ほぼ変わらんと思うわ。9割型、あと1割がなんだかわかんないんだけど、ね、やっぱり、現地だからこそうまいみたいなのもあるじゃん、絶対。あと、よくね、歩き回った後で飲んだからうまいとかな、いろんな要因はあると思うんだけど、多分物自体はほぼ変わらなくて、で、スタッフの人もね、まあ、日本の人もちょっといたんだけど、中で作業をしてる人はね、現地の人だと思うんだよね。現地の人が半分ぐらいいたと思うんだよ。だから作り方とかはやっぱりそこのお店のプロフェッショナルが一応やってるからね。だからまあ味もね、ちょっとオペレーションもたつきも知ってたから、その辺がね、味に少し差は出るかもしんないけど、そこまで変わらない味を再現できてるのかなと 思って、美味しかった。現場で感じた、なんかそのタピオカのもちもち感、なんでももちもち言ってりゃいいんだろうみたいなさ、甘いね、甘みがあります、もちもちしてますみたいな、口の中でみたいなね、そう言ってりゃいいんだろうみたいな感じがありますけど、本当に白玉だから、そうなんだよね、黒糖でつけたちっちゃい白玉みたいな感じなんだよね。うまいんだよ、もちもちしてて、ゼリーっぽくないんだよ、寒天っぽいんじゃないんだよ。コンビニとかで飲むああいうタピオカドリンクとは違って、ほんとタピオカ自体はもっちもちなのよ、くっちゃくっちゃなのよ汚ねえなね。でそれが黒糖の味がすごい染み渡ってて、うまいんだよね、タピオカ自体もうまい。いやそんなんでさ、まあ飲んで、でね、ツイッターなんかでもアップしてさ、ね、黒糖タピオカミルク飲みましたみたいにやってさ、まあそんなんでね、おじさんがねタピオカアピールしちゃってましたけどもね、まあそんなところでジェンジュダン美味しかった。なんでまあこの土日結構混んでたらしいですけどもね、でもそれでも1時間も待たなかったらしいです、聞く噂ではね。なんでまあ、7階にあるってのもいいよね。路面店であったらさ、むっちゃくちゃ並ぶと思うんだけど、やっぱお店の中で、しかも7階っていうところだから、わざわざ行かないと飲まないんだよね。な、通ったからとか、あの通り通るからついでに寄ってこうとかっていうんじゃなくて、わざわざ行かないとっていうのがあるから、だからそこまで並ばないと思うんで、ぜひ一回その本場のタピオカの味というね、パルナイトが体験した、あ、うまいっつってたタピオカが日本でね、6月入りましてね、飲めるようになりましたからね、まあ、よかったら渋谷でも行った際にはね、ちょっと覗いて、まあ3倍の金額しますけどもね、ちょっと楽しんでいただけたらなと。でそんなところでございますと。まあおすすめは、最初はなんか甘めね、甘すぎても味が分かんなくなっちゃうと思うんで、氷少なめ、甘さ普通とかがねいいんじゃないかなとは思いますんでね、まあ、ちょっと参考にしていただけたらと思います。じゃあね、あとはいただいております、ちょっとお便りの方もね読んでいきたいと思いますけども、ラジオネームが西さん、パルさん、こんばんは。台湾放送とても面白かったです。タピオカって若者の飲み物のイメージで買う選択肢にすら入っていなかったのですが、パルさんのレビューを聞いて食べたくなりました。海外は敷居高いので、国内で美味しいタピオカを探して、美味しいタピオカ探しをしてほしいです、こちらとかどうでしょうか、楽しみにしています。それではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。で、リンクを貼ってくれていたんでね、ちょっと見たんですけども、台湾タピオカドリンク専門店、シンアンチュっていうね、お店のリンクを貼ってくれてて、で、このシンアンジュってところが、渋谷、原宿にオープン、去年したらしいんだけどさ、で見たらさ、うまそうなんだよね。でここも黒糖なんだよ。黒糖タピオカだから、ちょっと俺ね、黒糖タピオカ巡りしたいなってちょっと思ってた頃もあったからさ、これちょっと今度行って飲んできたいと思いますね。ジェンジュダンとどんなね、味が違うのかとかはね、見たいと思うんだけどね、ちょっとみんなホームページ見たらね、あ、これうまそうだってなると思う。シンアンジュ、これ結構ね、うまそうだなって思う。でこれはね、ね、都内だけではなくて、他にもですね、京都とかにもあるらしいですよ。大阪、京都ね、 2店舗あって、で、さらに、原宿店とありますんで、まあ、関西にいる人もね、まあ、タピオカ、どんなものかなっていうね、ちょっと気になってる人いたらね、まあ、ちょっと私が先に、原宿でね、レビューをした後にね、あ、パルが言っている黒糖タピオカって、あ、こんな感じなんだっていうのね、そんなのをちょっと体感したい人はね、まあ、このお店もね、ちょっとチェックしてもらうと、もしかしたらいいかもしれませんね、ということで、まあ、今週、時間がね、ある時に、まあ、いつも時間あるんですけどもね、行って、ね、平日行けるからいいよね。休日だったらさ、ほんと並んじゃうから無理だけどさ、まあ、平日ね、動けますから。平日行って、ちょっとね、飲んでいきたいと思います。恥ずかしいな。ちょっと恥ずかしい。おじさんが原宿でね、タピオカドリンク買っちゃってみたいなね。本当に、ね、原宿のタピオカおじさんになっちゃうからな、怖いなと思うんですけどもね、ちょっと行ってきたいと思います。じゃあ、あとね、他にいただいております、お便り。はい。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。パルさんが推しているタピオカドリンク店、ジェンジュダンの黒糖タピオカミルクが飲みたいと思ったのですが、渋谷もそこそこ遠いので別のお店の黒糖タピオカミルクを飲んできました。買うのに40分ほどかかりましたが、味はとても満足するものでした。流行るのも、納得です。しかしそんな流行りの裏でタピオカの聖地原宿では、容器のポイ捨てが問題になっているそうです。パルさん、容器をポイ捨てするクソみたいな女どもに厳しいお言葉お願いしますというね、いただきました。ありがとうございますね。じゃあ他のお店のね、黒糖タピオカミルクも美味しいんだね。そこまで差はないのかもしれませんね。だからもう黒糖なのか黒糖じゃないのかでやっぱり相当分かれるんだろうね。なんで私はちょっとね、その聖地原宿でね、黒糖タピオカ飲んできたいと思いますけどもね。まあそんな中、容器のポイ捨てがね、問題になってると。まあね、ゴミ捨て場がないんだよね、日本って。電車のね、駅ぐらいじゃない、ゴミ捨てられるところって。あとまあコンビニとかもあるけど、基本的にね、外でなんか飲んだものとか捨てないでねって話だったりもするからさ、実質捨てる場所ないんだよね。それに比べて台湾ってゴミ箱がね、すごい設置されてるの。街歩いてると、なんだろう、もう本当に国がやってるんだか、その地域がやってるのかわかんないけど、もう鉄でできた結構しっかりした、ちょっとしかもちょっとおしゃれなね、ゴミ箱が2つ並んで立ってるの。これがね、いろんなところにあんのよ。だからね、街はね、そういうので綺麗なのかなと思ったりするんだけど。だからタピオカみんな飲んで歩いてるけど、捨てられてるってことは多分ないと思うんだよね。だからこれはもちろん捨てる側の問題もあるけど、その街にゴミ箱がないっていうこと。まあ、日本はさ、基本的に外で出たゴミは家に持って帰りましょうっていう文化だからさ、まあ、しょうがないかもしんないけど、だからまあ問題解決としては、本当は外にゴミ箱をちゃんと作ってあげたら、ゴミ箱に捨てるんだよね、おそらく。わからんけどね。それでも捨てないんだったら、それはもうどうしようもないんだけど、ただ問題になってんのは、普通の自販機、ペットボトルとかを捨てる自販機のところにタピオカの飲みきれなかった私ダイエット中だしみたいな、タピオカ飲むなやみたいな、そういうのねがいっぱい放置されてるわけだから、少なくとも、まあここに置いとけばギリ捨ててもセーフでしょって思われるところに捨ててるんだよね。だからゴミ箱がちゃんとあったら捨てるんだよ、ゴミ箱に。多分まだ救いがあるはずなんだよ、タピオカ民に関してはさ。だからもうこればっかりは持って帰ってね、 もしくは、もう、ゴミ箱設置。タピオカのお店自体にね、さ、ゴミ箱が設置されてるんだったらさ、でもそれでも飲み歩くもんね。飲んで歩いて、で、ああ、もうお腹いっぱいっつって、ね、ダイエット中っつって、うるせえっつって、ね。そしたら、あ、ゴミ箱あるっつって、で、あ、ペットボトルしか捨てられないっつって、ね。じゃあ全部飲まなきゃーっつって、飲みきれないダイエット中っつって、うるせえなっつって、なっちゃいますから。あ、難しいよね。で、なんか、家に持ち帰りたい仕組みをタピオカ店はもう作るしかない。だこの件に関して俺は、あのタピオカを捨てる女が悪いとはね、言えないと思ってて。ね、大体女が悪いとね、昔から言ってますけども、まあ、そんなことないなと、ね。女は尊いんだから。だから、うん、女の責任じゃないぞと。やはりそういう提供する側が、一工夫なんかすることで、もしかしたら改善の余地はね、あるんじゃないかなって思いますからね。全然厳しいお言葉じゃない。ただ、ダイエットしてんのにタピオカは飲むんじゃねえ。それか、タピオカ店も、S サイズを、S サイズを作ったらいいんじゃない？そしたら飲みきれるでしょ？ちょっと飲みたいだけなんだから、インスタ映えしたいだけなんだから、インスタ、だからミニチュアサイズでいいんだよ。インスタなんて、ねえ、そんなんで済むんだからさ。そういうのを提供して、ね、タピオカミニを提供してあげれば、量も少ないからお店の前で飲みきれるよねって、インスタもね、インスタフォト、なんかプレイスみたいなさ、そういう場所をさ、お店の前に設置して、そこで写真撮影して、で、飲んで、で、ちょっと飲んでさ、もうおちょこぐらいなんだからさ、おちょこでピュッて飲んで、で、ゴミ箱捨てて行けばいいんだからさ、そういうことよ。そういうのをみんなが取り組めば、この問題は解決と、ね、なりますからね。まあしょうがないんでしょうね。お金もね、いっぱい通んないとね、いけないですからね。 S サイズ出したらね、みんなそれ買っちゃうんだからさ、 M からしか出せないよね、そりゃね。だって大きいサイズでも買うんだから、今はね、問題だからね、そこはね。まあちょっと100円ぐらい安くしてね、超量を少なくするとか関係ないんだよね。原価がめっちゃ安いんだからさ、やっぱ S サイズは売れないんだよなっていうね、お互いのまあせめぎ合いがありますね。まあそんなところでございました。じゃあね、あとはね、こちら、今日他のお話ね、いろいろありますけどもね、じゃあどの話しましょうか。ビットコインの話しましょうか。仮想通貨、仮想通貨、今週のね、状況なんですけどもね、先週、まあ、結構落ちたんだよね。もともと投資が91万円のね、仮想通貨でございましたけどもね、一時期ピークで100万円だって、それが。やったやったと思ったら先週ちょっと落ちちゃって、89万円まで落ちちゃったんですけどもね、今週ですね、1年1ヶ月ぶりにビットコインがですね、100万円を突破しまして、でそんなこともあってね、俺の持っている仮想通貨全体もね、上がっていきまして、今週、総資産がですね、99万円になりました。ね、91万円の投資が99万円と。で、ちょっとまた返り咲きましたねと。このままビットコインが上がり続けてくれれば、さらに、私のね、健康保険料と住民税が払えるぐらいね、利益をもたらしてくれるんじゃないかなと思います。で、救いはですね、逆に救いなんだけど、モナコイン。モナコインがね、一時、ピーク時350円まで上がったんだけど、今ですね、240円くらいなってます。なので、これがまた300円だ、350円だまでモナコイン上がってくれれば、さらに10万、20万とね、私、資産が増えていきますから。そしたら、ね、区長の長谷部さんにもね、ニコニコしてもらえるかなと思いますからね。 ぜひちょっとここはね、上がってもらいたいなってところでございます。まあ、そんなところかな、仮想通貨ね。ほんと仮想通貨頼みの、この生活やめな、みたいなね、ところあるけどさ。あくまでね、資産であってね、その生活費じゃないからっていうね、ところであるんでね、やっぱ早めに仕事をね、決めて、で、そこはね、仮想通貨手出さないでね、置きたいなと思ってるんですけどもね。じゃあそんなわけで、仕事をしろと、ね、いうところなんで、今週、面接行った話をね、したいと思うんですけど、面接行ってきまして、ジャンルは何かな？前の仕事に結構近い仕事っていうところなんだけど、まあ、営業職ではあるんだけど、まあ、取引先の窓口みたいなね、感じの、プラス、ちょっと企画とかをするみたいな。まあ、そんなね、仕事があったので、これはね、前職やってきたことを活かしつつね、まあ、業界も近かったんで、いいかななんて思ったんだけど。そんなんで、応募したら、すぐ面接ね、してみましょうか、って話になったから、じゃあすぐ行きやす、つって。で、行くんですが、適性テストみたいなのがあって。適性テスト1時間ぐらいやった後で、その後面接ですよっていうのが来ててさ。どんなんやんだろうと思って。まあ、よくわかんないけども、まあ行くしかないわなと思って。行ったら、まず、パソコンがあって、会議室みたいにあってね、そこに入って、じゃあこちら座ってくださいって言われて、はい、座って。目の前にパソコンがあって。で、このパソコンのところでテストがあるので、これをちょっと順番にやってください。で、全部終わったら面接官がまた来ますので、つって。で、話になって、あ、わかりました、つって。で、やるんだけど、パソコンで、最初15分、心理テストみたいなやつ。まだ潜在的な考え方とかさ、そういうのをね、全部チェックするってやつ、15分やって、で、これがですね、あれ見たことあるような問題ばっかだなって思うんだけど、結局、ADHD とか、ああいう関係のテストとかでもよく見るような問題が多くて、ああ、この問題はこういうこと聞こうとしてんだろうなとか、ね、こういう人間か、そうじゃないか、ね、それ炙り出してんだろうなっていうような問題がいっぱいあって、だから、多分テストすると、この人は、こういう傾向がありますって。多分すぐ分かっちゃう。そんなテストを15分。結構な問題量よ。もしかしたら、中には同じ問題もあったかもしんない。で、そこで、回答が微妙に多分ずれたりもすると思うんだよね。最初はさ、まあ、5段階ぐらいあるんだけどね。そう思う。少しそう思う。うん。普通、みたいな。そう思わない。ね。ちょっとそう思わないとよくわかんないけどさ。そんな5段階あってさ。で、まあ答えるんだけど、まあダメだよね。あ、こいつ、ダメっていうような回答をやっぱしちゃうんだけどさ。まあでも嘘言ってもしょうがないからね。あ、これですげえ、ね、こんな人間だって思われたんだろうな、なんて。いう感じで、まず心理テストみたいなの終わって。で、その後、30分ぐらいあるんだけど、これが本当の適性検査みたいな、いわゆる SPI みたいなね、そういうテストがあって。だ、なんか、なんだろうね、そんな計算ってわけじゃないんだけど、このことわざは、なんという意味か、みたいなとか。間違った使い方をしているのは何番と何番だろうかとかさ。なんかそういうのがね、いっぱいガーってあって。で、その後ちょっと数学っぽいんだけど、数学じゃないっていうか、また、なんか、リンゴを5個もらって、なんか、ブドウを7個もらって、で、そのうち何個がどうのこうので、みたいなさ。そういうテストね。とかね。まあ、なんかそんなの30分やって、もうヘロヘロよ。最初ね、その、 心のテストでさ、あー俺もダメなやつだってバレたーっつって、でその後頭のテストで、あ頭丸いのもバレたーと思って、ボッコボッコになってね、あの久しぶりに頭使ったからさ、疲れ切ってグロッキーな状態でさ、面接官帰ってきてさ、じゃあ面接の方で やりたいと思いますっつって、無理だろう、フラフラだぞこっちっつって、でいろいろ話してたんだけど、あのまあまあで、それなりに俺の過去の経歴とかもさ知ってるわけでさ、それで呼んでくれてるからさ、そこまでマイナスっていう印象から始まったわけじゃないんだけど、あの俺一個ねミスっちゃって、まあミスったってのは何なのかっていうと、辞めた理由、前職辞めた理由っていうのを、やっぱね、あのエンターテイメントに関わる仕事がしたくて、で前職ちょっと俺の持ってるエンターテイメントとずれちゃうところがあって、でね、やりたい仕事じゃなくなってしまったので辞めました、これだけでよかったんだけど、なんかね、やっぱ口走っちゃってさ、ちょっと人間関係うまくいかないことがありましてなんてちょっと言っちゃったんだよね。なんで言っちゃったんだろうと思うんだけどさ、そしたらやっぱそこをね掘り下げるよね。だって新しくね職場に入ってくる人がさ、前辞めた理由が人間関係だったら、うちの人間関係大丈夫かしらってなっちゃうからね。だからさ、そんなんで掘り下げ掘り下げでさ、でね、そこすごい表現の仕方が難しく、まあなんかのらりくらりとかわしていくみたいな感じでさ、でもね、あーいや失敗しちゃったなーと思って、でそんなんでさ、あの面接終わって、もうダメだなーと思って、やっちまったなーなんて思って、もう次からはもう辞めた理由は本当にもうその人間関係の話はね出すのやめようと、よかったんだけどね、職場での人間関係はね、ちょっと一部うまくいかないところがあったっていうね感じではありましたけどもね。まあそんなわけで、でその面接が終わった4日後ぐらいかな、メールが来まして、お祈りしておりますとね、お祈りメールが来ましてね、まあそうだよなと思って、やっちまったなと思ってさ、ただ少し決めていたことはあって、俺今回のこの求人落ちたらいろいろ考え直そうかなって思ってたのもあって、本当だからまあ前職に近いような仕事であればもうここの仕事今回受けたところかなと思ってて、それダメだったらもう前職に近い仕事とかっていうのはもうあんま考えないで、次決めようかなって思ったりとかしてて、で今後なんですが、まあ周りにもね、いろんな人にもちょっと相談とかして、俺どうしたらいいかなとかね、まあおじさんいろいろ困っててっつってね聞いたりとかするんだけどさ、でやっぱりみんなが言ってくるのは、まあリスナーのみんなもねそう思ってると思うんだけど、まあ一回不動産やんなよっていうところなんだよね。で、あの一回飛び込んでダメだったらもうダメでいいじゃん。ちょっと一回せっかくね資格も持ってるんだし、まあ飛び込んでやってみて、でそれで考えてもいいんじゃないっていうところで、まあいろんなねご意見いただいたところと、まあ俺もそういう思うところはねあったので、次。おそらく不動産受けるかな。しかもまあ、宅建持ってれば、あのまあ、宅建必須ではなくてね、宅建持ってればなおかみたいな、そういう求人を探してで受けようかなと思ってます。まあ、不動産業界ね、俺もね何社2社応募して、まあ、結果ね両方とも、まあ、面接はね、行ったけどもね、落ちてしまったってあるけども、微妙にさ、まあ、会社自体とね、合うか合わないかっていうと、ちょっと合わなそうかなーってのもあったけど、 でも不動産業界ね、どこの会社も、まあ体育会系ですし、まあみんなでバタバタしてるんでしょうけども、まあその中でね、少しでも自分が働きやすく、働きやすくとかっていうとさ、パルナイトさんの働きやすいっていうのはどういう環境のことを言うんでしょうか、掘り下げられちゃうからね。みたいな。まあみんな穏やかで、みたいな。そんな回答してたらダメだよねって思ったりするんだけどさ。まあそんなんでね、だからもう掘り下げられてもね、いいようなね、受け答えもしないといけないなとは思うんですけどもね。これまでね、そんななんか、変な感じになったことなかったからね。他の面接でもね。今回やっぱり、その、ね、辞めた理由のところから、ね、ちょっと、ボディを食らってさ、徐々に弱っている中で、ね、他のことも掘り下げられてね、今度しどろもどろになっちゃうって、あったからね。やっぱ、変なね、回答はね、できる限りしなければね、まあ、全体的にいいよねって、ところではございますけどもね。まあ、そんなわけで。ちょっと今後はですね、不動産で、営業職も、含め、営業か、その、まあ、営業事務っていうのかな、窓口やってもいいよ。いいよっていう表現もあれだけど、窓口でね、お客さんの対応とか、する予定はあんまなかったんだけど、そういうのも一つ選択肢に入れてもいいかなって、思ってます。で、そうするとね、車の運転出てくるから、嫌だなと思ったんだよ。俺、車運転すると事故りそうだから。ただ、今ね、まあ、飲んでる薬があるんだけどさ、それ飲むと、車運転できるかもしんねえなっていうのはちょっと一つ希望があって。逆に飲んでないと車運転しちゃうと危ないっぽいんだけど。飲んでると、車運転してももしかしたら平気かもねっていうのがあったので、その営業職っていうところもちょっと選択肢として広がったのもあります。それすごい嬉しいことでさ。だからね、まあ、だったら実家継げたんじゃねえかって話もあるんだけどね、車乗れんだったらね。でもなーって思うから。まあちょっとどちらにしろね、まあ、継がないんだけどさ。継がないんだけど、継がないなりにね、やっぱ不動産っていうものは一回経験しておいて、で、アドバイスをもらえるからね、親父からね、こういうのうまくいかないんだけど、つったらさ、やっぱ百戦錬磨ではないけどもね、いろんな、ねえ、右往左往あってさ、それでね、今でもね、仕事してるわけだからさ、ちょっとアドバイスもらったりとかしてね、まあ、それアドバイスもらう口実にね、たまに会ったりとか、飯食ったりとか、またできればね、親孝行かなとも思うし、まあ、そんなところかな、って思ってます。だから、パルナイト、不動産屋ね、なるかもしれないぞっていうね、そんなお話でございます。なるのかな？どうかな？わかりませんけどもね。今はそんなことを考えております。じゃあ、お便りをいただいているので読んでいこうかな。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。タピオカドリンクのゴミ問題ですが、ゴミ問題解決と、パルさんの知名度を上げる良い方法を考えました。私、ダイエット中だから全部飲めないと、捨てられた飲みかけのタピオカドリンクを拾い、ラクトン注入と言いながらガンガン飲んじゃいましょう。ゴミ問題の解決にもつながりますし、渋谷の変態タピオカおじさんとして女子の間で話題にもなりますよ。どうでしょう、このジャストアイデア。パルさんにアサインしたいと思います。答えていただきました。ありがとうございます。うん、ちょっとこのジャストアイデアはね、もうなんか、いるんでしょ？いるらしいよ。俺ん中ではいるらしいっていう、ちゃんとチェックしてないんだけど、その、タピオカを回収して、それを飲んでるおじさんがいるという話は聞いたことない。その人がちょっとタピオカおじさんらしいんだけど、なんかすでにいるらしいですよ。だからこのジャストアイデアは、もうすでに、ね、やられてしまっているというね。 いや、やっぱりやったもん勝ちだなって思いますけどもね。まあ、そんなんでね。ただあのラクトン注入と言いながらは飲んでないと思うんで、そのおじさん見たらさ、あの言っとくよ、あのおじさんつって、あの飲むときラクトン注入って言いながら飲んでもらっていいですかみたいな。そうするともっとあの変態っぽくなるんです、なんだかわかんないけどつって、じゃあそれちょっとやってみるでって言われて、じゃああと夜あの体洗うときもこのボディーソープ使って洗ってもらっていいですかつって、これラクトン入ってるんです、ああそうなのつって、ラクトン注入つって、ジュルジュルジュルジュルつって、変態のね完成になっちゃいますからね。まあそんなね、あのジャストアイデアありがとうございました。あのまあね、人がやってるから俺がやれないっていう理由はないんだけどもね、まあやりたくねえってのはありますけどもね。まあそんなねところでございました、ありがとうございます。今週他はですね、そうだね、ちょっと友達とあの久しぶりに会ったりとかしたんだけど、まあそんなラジオで話すようなことでもないんだけど、昔ねミクシーでオフ会とかをねちょいちょい行ってる時期があって、でその時小説ね、好きな小説家がきっかけでオフ会やったことがあって、その時に繋がった人がね、今でもまあ仲いいだけどさ、でも久しぶりに会ったのよ。あの4人で会ったんだけど、4人全員揃うのが多分7年ぶりとか、うん、なんか全員じゃなければね、あ、じゃあ単発だったら4年ぶり4年ぶりとか 4、5年ぶりだったりするんだけど、そんなわけで4人はね、4人で会うのは7年ぶりとかで、でまあ久しぶりだったんだけどもね、昨日渋谷じゃない新宿で会いましてね、まあ、焼き鳥食ったりとかしてね、体悪いのにちょっとなんか体調壊してんのにそんなんいいのかよって思うかもしんないけど、まあ、家にこもってるとこもってるでさ、また体調悪くなるのよ、それはそれで。で1週間経ってるわけだからね、風邪ひき始めてからさ、もうこれ あんまり改善がないなと思ったので、もうここはまあ約束もね、もう数ヶ月前からもしていたし、ちょっと行って、もうあれは領事じゃないけどもね、ガッとね、やってさ、ガッと飲んでね、ガッとやって、そんなんで治るんじゃねえかと思って、で行ってさ、焼き鳥食いながらさ酒飲んでさ、でね、あの頃懐かしいななんて話をしてさ。で、そんなんで、一次会が終わり、二次会行ったんだけどさ、二次会、ちょっとカラオケ行くか、つって、カラオケ行って。みんな同年代なんだよね。みんなアラフォー。だからさ、楽しい。あのね、背伸びしなくていいじゃん、やっぱり。若い子たちとカラオケ行くのも面白いんだよ。ね、ノリもいいしさ、最近の曲とかも流れるしさ、いいんだけど、でもやっぱ同年代いいよね、うん、って思うわ。であとノリも一緒だからさ、同年代かつノリも一緒って無敵なんだよね、やっぱりね。だからさ超はしゃいでさ、いや久しぶりに楽しいカラオケだったなと思って。カラオケいつも楽しいんだけどね、でもなんかあ今日のカラオケはいいカラオケだったなみたいな、いつも言う、なんか、今日のオナニーはいいオナニーだったなとね、同じぐらいのね、いいカラオケだったからさ、ね、楽しかったなと思って。で、がっつり、ね、酒飲んだおかげかどうかわかんないけども、まあ、鼻水とか、痰とか、まあ、かなりね、良くなってさ、そんなことあるって思うんだけど、いや、すげえ良くなって、これでもね、さっきはちょっと咳込んだりとかしてるんですけどもね、ちょっとポッドキャストではなんとかカットしてると思うんですけども、生放送ねちょっと今咳込んだりちょっとしちゃってるんですが、これでもねほんとね荒療治でねすげえ良くなって、逆に昨日焼き鳥食ってカラオケ行ってなかったら今日ラジオできてたのかなっていうぐらい なんか体調はね、かんばしくなかったんだけどもね、まあ、よかった。やっぱり楽しい時間を過ごすっていうのは、一番体にいいのかもしれないね。なんてことをちょっと思いました。ね。まあ、でも40、ね、前後のメンツで集まって歌ってるのも、でも言っても、古い曲も歌えば、新しいのも歌うから、新しかったらね、米津玄師さんとか、全然歌うしみんな。でも古いと、ね、プリンセスプリンセス、ダイヤモンド歌ったりとかね。もうなんか、好き勝手よね。そういう幅がね、ちょうど良かったなって思って。ね、ドッカンドッカンだったからね。みんなで、久しぶりに点数とかね、やっちゃったもんね。点数対決やって、負けたら一気みたいな、なんかもう、もうクソみたいなノリね。とかあったりとか、ね、まあ一気しないんだけど、誰も一気しないんだ結局。飲みきれないんだけど、まあそういう体でね、楽しんだりとかしてさ。ね、たまにはそういうのもね、楽しい仲間で、人からもね、一人でカラオケも面白いですけども、楽しい仲間でね、歌うカラオケはね、やっぱよりいいんだな、なんていうことをね、久しぶりに痛感しましたねっていう、そんなお話でございました。じゃあ、あとはですね、いただいてるお便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。いただいてますお便りの方が、ラジオネーム、さくらさん。さっきのタピオカドリンクのやつなんだけどもね、クジラックス先生だぞ、それっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あのね、俺がちょっと知ってるのは、その、原宿の街で、飲みきれないタピオカドリンクを、その女子高生とかから全部回収してそれを飲んでるおじさんがいるみたいな。そういう漫画を見たんだよ、俺もね。その漫画描いてんのが、クジラックス先生なんだね。なるほど。実際にはいないのかな。実際にその人、いないんだったらワンチャンあるのか、俺に。いや、ないわ。ね。あるかないかちょっとわかりませんけどもね。もう、あったとしたって、あれ、クジラックス先生の描いていた漫画を、ね、忠実に再現してるおじさんあるあるみたいになっちゃうわけだからね。どうなんでしょうか。ね。それか、これ、クジラックス先生自体の実話を漫画にしてるとか、もう何にもわかんないんだよね。クジラックス先生そこまで知らないのでね。すいません。でもなんか面白い漫画だったんで、ぜひ皆さん、クジラックス先生、スペース、タピオカでね、検索していただけたらと思いますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだ話せてないお話なんかをね、つらつらと語っていこうじゃないかというところなんですが、今週お話ししたいことに関しては、まあ大概お話ししたので、雑なコーナー一個だけいきましょうか。はい、雑なコーナー、 YouTube 1000人の道も一人から。はい、タイトルコールだけがエコーかかるね、雑なコーナーでございますけども、今週の私の YouTube 活動なんですがですね、登録者数が341人だったところ、今週はですね345人に増えました。4名様ね、新規来店でございます。ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、コツコツ、あと5人で350人となりますが、1000人だからね、目指すのはね、まあ、目指すのはっていうか、まずスタートラインが1000人ね、そこに行くまで大変だって、毎週5人ぐらい増えたってさ、ね、1ヶ月で25人とかでしょ。で、それが1年やったってみたいな、全然増えないよねみたいなね。だからね、1000人目指すとどうしても伸び率はすごいね、増えないから、 やっぱ1万人とか10万人を目指すっていうところでね、考えないと1000人とかいかないよねって思うし。で、今回、今週は動画の方が、その、ジェンジュダン、そのタピオカのさ、お店行って、ね、飲んでみましたみたいな動画をね、アップしたわけ。まあ、そんな伸びないんだよね。言っても伸びないの。バズらないんだよね。どうしても、そのチャンネル登録してくれてる人が見るみたいな。レベルだから。だから、もちろんチャンネル登録してる人に見てもらうのは一番なんだけど、それ以上に、チャンネル登録してない人が見る。そういう動画作りをしていかないと、ダメなんだなーっていうのはすごく感じてるので、さあどうしていこうかみたいなね。ところはあるんだけど。まあ、あとは、もう、動画はやめて、ほんとラジオ。ね、ラジオをいっぱい上げていくみたいな。まあそっちなのかななんてね、ちょっと考えつつね、右往左往しておりますけどもね。まあそんなんで、まあ変わらずね、本当は毎日ね、動画アップするべきなんだけど、もうネタもないからね。ネタもないし、編集も大変だしさ。それはね、なんか毎日その、今日のタピオカドリンクってさ、で、ね、黒糖タピオカ飲み比べやったりとかさ。いいんだろうけど、そんな適切ななんか飲み比べって感じじゃないもんね。やるんだったら、4つとかね、並べて、これ飲んでみますね、みたいな。あ、これはなんとかかんとかで、みたいな。的確なね、レビューをして、みたいな。で、次はこっちの、つってね。やればまたちょっと違うんだろうけどもさ。でも別にみんなタピオカドリンクの味を求めてるわけじゃなくて、流行ってるものを飲んでインスタにあげたいだけの話だから、おじさんがタピオカの味をなんだかんだ言ったって、それ関係ないんだよね。だから難しいよな、動画はなって思ったりするし、あとやっぱり、前々から言ってますけど、〇〇系 YouTuber と言われるように、やっぱジャンルは絞って動画をアップしていかないと、まあ難しいなっていうのはすごい感じてるので、それを探す旅だね。〇〇系 YouTuber。ポッドキャストもないじゃない。〇〇系ポッドキャスターって言えるほど俺もなんかに特化してるわけでもないからさ。オナニー系じゃない。大概。ね。これダブルでかけてますよ。ダブルミーニングですからね、今のはね。普通のオナニーと、あと自己満足っていうね、ダブルのオナニーかけてますから。そんなんでさ、ね、オナニー系 YouTuber はね、バンされちゃうからね、Google さんに。だからな、もう少し、表向きのね、ポッドキャストはいいけどもね、まだね、YouTube は、もうちょっと表向き、ね、ちゃんと、なんか人に言えるような〇〇系っていうのをね、探して、動画の方をねアップしていきたいなとは思っておりますよと。まあ、そんな感じでね、 YouTube 千人の道も一人からのコーナーでございました。じゃああとはね、今週話したいことはそうだな、ギャンブル、先週ギャンブルの話ちょっとしたんだけどさ、まあ、ギャンブル中毒だなとね、依存症だなっていうちょっと自覚がありますぜ、みたいな話をしたんだけど。なんかさ、ギャンブルって、ほんと理由をつけてギャンブルしようとするんだよね。まあ俺の場合なんだけどね。でも、他のことってあんまり理由つけてまでやろうとしないんだよね。お酒とかだって、まあ、別に理由つけてまで飲もうとしないし。それはね、なんか、人付き合いだったりとかさ、友達と遊ぶって時にさ、遊ぶものがお酒を飲むっていうことだからさ。だからお酒飲んだりとかするけど、別になんか日常的に今日は〇〇だったから酒飲もうとかさ。そういうのは特にないんだよね。でもギャンブルはあるんだけどさ。ギャンブルは、うんこしたい。まずじゃあ、ね、うんこするため、トイレ借りるためにパチスロ屋行こうみたいな。パチスロ屋行って、だし、せっかくだからちょっとだけ打ってくかみたいななっちゃうしさ。 明日辞めるために今日打つとかさ。ね、なんかいろんな、なんだかんだでね、ギャンブルしたくなっちゃうみたいな。あるんだけど。でも、そういうんだったら逆にうまく利用できないかななんて思ってさ。何かに理由つけてギャンブルやるんだったら、なんか、例えばなんだけど、俺恋愛がね、得意じゃないから、何かにつけて理由をつけて、恋愛に結びつけたら、なんかいいんじゃないと思って。だからなんか、なんだろうね。だパッと出てこないのは、俺がやっぱり恋愛ベタだからっていうのはあるんだけど、でもなんかそういうことなんじゃないかなと思ったんだけど、ふとね、今話しながら思うのは、その何でもかんでも恋愛に結びつけちゃうって、それって今度恋愛依存症なんじゃないのっていう話だよね。何でも理由をつけてやろうって、やりたくなっちゃうみたいな。ギャンブルだって、ね、なんかご飯、大食いだってさ、過食症とかもあるわけじゃない。理由つけて食べちゃったりとか。ね、だからダイエットとかできない人とかはね、やっぱり理由つけて食べちゃったりするわけだし、恋愛も本当に依存症でね、その恋愛脳じゃないけどさ、いう人は多いわけじゃない。なんかね、相手に依存しちゃったりとか。だから結局なんかみんな、理由をつけて、自分でなんか制御はなかなか難しいよって、いうものはなんか持ってるんだろうね。だからあんまり良くない気はするけどもね。だからなんかでもその考え方で、ギャンブルに結びついちゃうと、俺はね、ほんと良くないけど、恋愛になんかうまくね、転換できたら、俺の場合は恋愛依存症にはならないからさ。だからそういうのはなんか、うまい方法をね、考えられんじゃないかななんて思って。とはいえ、だから恋愛したい、恋愛したいってやっぱりならないと。ね、いけないのかなって。いけないのかななんて思ってる時点でね、恋愛向いてないんだけどさ。でも向いてない向いてないじゃね、結局発展しないからね。で、特に発展しなくてもいいことだったらさ、別だけど。恋愛は、なんかね、やっぱりしたいわけだからさ。無理やりね、理由をね、こじつけてね、それで恋愛をね、ちょっとね、したいななんて思っております、なんてお話。で、あと、恋愛絡みでもう一つ、今週思ったことなんだけど、初恋ってみんないつしたかなって話で。俺は、多分、小学校、3年生、ぐらいかな。まあ、もっと前からね、それあったよ。その、幼稚園の頃ね、幼稚園の先生が好きだったりとか、ま、いろいろあったけども、でも、同性で、この子、好きだな、みたいなのは、多分3年生とかの頃、好きな子がいて、っていうのが多分最初なんだよね。で、でも、その時って、ね、それちゃんと異性として見てるよ。で、女の子として可愛いな、好きだなと思ってるけど、どこを見て好きだったかっていうと、なんか勉強ができるとか字が上手いとか、そういうことだったと思うんだけど、それで人のことを好きになれるわけじゃん、異性のことを。だから、昔は、なんか胸の大きさがとかさ、全然そんなんじゃなかったよなと思って。もちろんね、太ってる痩せてるとかそういうのはね基準であったと思うよ。だけど胸の大きさって全く基準に入んなかったんだよね。胸大きいから可愛いとかなかったじゃん。やっぱりなんかその子自体が可愛いか可愛くないかとかさだったから、まあそういう意味では俺はね顔とか表情とかそういうのはすごく重点置いてたんかもしんないけど、だからなんかやっぱりね年取ってくるにあたり女の人をさ多少あの子胸が大きいなとかさなんかプロポーションいいなとかさそういうのでね少しまあ、いい悪いよね少し判別してるところはあるけどさ実際恋愛とかに胸の大きさって関係ないんだなって根本はねっていうのをすごく感じてなので貧乳でもね関係ないって思ったね。だから フェチってあるじゃん。お尻が好きとか太ももが好きとかおっぱい好きとか。フェチとかもあんま関係ないよね。実は。初恋の時そのフェチのところで引っかかったかって。多分そこじゃないんだよね。なんてことを思いました。そんなこと言ってるおじさんお前だけだぞってね、思ってると思いますけどもね。みんなね、そんな体に対してそこまでね、恋愛の要素として考えてないぞみたいなね、おまけだぞみたいな。そんなところかもしれませんけどもね、ふとちょっと思ったのでね、今週そんな話もしたいななんて思っておりました。じゃあ、他ね、いただきましたので、そうだね、他はちょっとお便りをね、少し読んで今日は終わりにしたいと思います。ラジオネーム、さくらさん。今日で、テクテクテクテクのサービスが終了しました。何か一言でね、いただきました。ありがとうございます。前、このラジオでもね、紹介して、ことありますけどもね、テクテクテクテクっていう、まあ、アプリのゲームがあるんだけどもね、それが、まあ、なかなか、経営がうまくいかずに、サービス終了すると。いうことでね、本日終了したということなんだよね。伊集院さんもすごいこのゲームやってて、本当このゲームのためだけに京都に行っちゃったりとかでやってたんだけど、まあ、残念ながらねサービス終了ということで、なんか新しかったけどもね、いろんな、土地をどんどん塗ってってみたいな、自分の陣地にしてってみたいなね。で、別に、まあ、歩いてね、歩いてその敷地に入ったら、ま、濡れるんだけど、そこに行かなくても、ポイントとか、そういうのをうまく使って、行ったことある土地の、まあ、隣接する土地だったら、ポイントとかで濡れたりとかするから、なんか、ね、東京にいながらも、一回京都に行ったことあったら、京都の方のエリアも広げていけるとかね、そういう仕組みはすごく面白いなとか思って。あと、戦闘システムとかも、運要素とかは別にそういうのあるわけじゃないから、だから面白かったしね。そんなハマんなかったんだけど、俺はさ。でもちょっとはやってたんだけどね。だから、何が問題だったんだろうなって、やっぱり課金の仕組みがあんま上手くなかったんだよね、と思って。何事もサービスが良くてもね、マネタイズができないと。まあ、続きませんからね。だから、なんかね、今後、テクテクテクテクのデータを、まあ、再利用したサービスがもしかしたら出るかもよ、みたいな話はあるっぽいのでね。まあ、テクテクテクテク2に期待してね。まあ、どっかとね、またコラボとかすればさ、まあ、ね、言ったら、ドラゴンクエスト、ウォークみたいな感じで、ファイナルファンタジーウォークね、ファイナルファンタジーウォーキングクエストがね、もしかして出るかもしれないからもね、その時にテクテクテクテクのサービス使ってやっていくとか、でも桃鉄とかのが近いのかな、なんかね、その陣地とかさ、買い占めみたいなの考えると、テクテクテクテクのサービスを使った桃鉄みたいな、そういうのやったらもしかしたら逆転あるかもね。まあ今のは完全にジャストアイデアなんですけどもね。でもチューンソフトじゃない、チューンソフトだからそういうのもいけるんじゃない、横のつながりとかでいけないかなね。そしたらあと JR とねうまくやってさ、リアル鉄道でねやって、いや面白そうだな。したら電車もね活性化するしさ、いいな。で電車だから危なくないじゃん、車の運転中とかは危ないけど、まあ、電車のな、そのホームとかでやっちゃうと危ないかもしれない、歩きスマホとは危ないかもしれないけど、うん、いいね。そういう位置情報系ゲームとして桃鉄がいいね、うん、なんてことをちょっと思ってしまいましたがね、どうでしょうかね。 まあ、そんな一言でございました。テクテクテクテクお疲れ様でした。じゃあ他ね、いただいてます。お便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。オリンピックの聖火ランナーを募集している、ようです。ぜひ応募してください。オリンピックを奥様とお子様で観覧するとの夢は叶えませんでしたが、聖火ランナーとしてオリンピックに関わり、大物 YouTuber として羽ばたくチャンスを手に入れましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。危ない。チェックしていたんだけどもね、そうだね、十何日からか応募みたいな始まってるんだよね。危なかった。ちょっとね、忘れてました。危ない。ね、応募しようと思ってました、ちょうどね。じゃあこのラジオ終わったらね、応募したいと思います。どんな感じでね、選考されるのかわかりませんけどもね。まあ、結構このラジオ聞いてる人もね、せっかくだからつって応募する人いると思うんだけどさ。あるかもしんないよ、結構。その、一個前の人がリスナーで、みたいな。で、俺がもらって、その次の人もリスナーでとか、確率的には本当に天文学的数字だけど、ゼロじゃないからね、ほんとね。だから、なんか。それか、わかんないよ。そこで、聖火ランナーとしてね、俺の前後のどっちかがガッキーとかさ。可能性ある、ないけども。ね、ゼロじゃないよね。わかんないもんね。だそんなんでさ、まあ、出ないことにはね、やっぱり始まりませんから。これもね、ちょっと応募して。オリンピックはね、そういうなんか、下心とか本当はあんま関係なく、普通に参加したいよね。一緒に盛り上げたいなと思いますから。ぜひ聖火ランナーね、応募して。で、オリンピックで、ね、大物 YouTuber としてね、羽ばたきたいと思っております。と。じゃあ、そんなところでしょうか。他にもいただいているのですが、どうしようかな。じゃあ、ちょっと読んでいこう。ね。結構もらってんだよね。もらってんだけど、こっからじゃ読もう。ラジオネームアフリカのキリンさん。ポイ捨ての件、回答ありがとうございました。ゴミ箱は爆発物などのリスクから東京ではかなり撤去されている昨今、容器の小型化の案と、パルさんが残りを飲む案が有効ですね。しかし、あまりに女性に優しいので、一つ疑問が湧いてしまいました。疑うようで悪いのですが、パルさんは、バーベキューをした時に、ゴミを持ち帰っていますか?というね、お答えいただきました。ありがとうございます。バーベキューした際にはですね、業者の方にちゃんと引き取ってもらうように、レンタルでね、やったりとかしてますよ。その、前に、直前で行ったバーベキューに関しては、もうそのテントっていうかね、だったりとか、そういう器具だったりとか、その辺も全部、レンタルでね、済ましていて、その時にゴミの回収も全部お願いしてます。なんで、なんかゴミその辺に放置したりとかは、特にないです。で、他のグループでバーベキューやるときも、ゴミとかは全部持って帰ってる。みんなその時はね、グループによって違うんだけど、電車とかでね、行くタイプのグループと、あと車手動でね、行くグループとかもあったりするから、車とかで行くところではみんながみんな機材とかは持ち寄って行くんだけど、車だから全部ゴミ持って帰って、で、なんだろう、持って帰って、たやつの家のゴミの捨てる日にゴミ捨ててるとかそんな感じでゴミ持ち帰ってます。だからゴミ持ち帰んないから周りにも持ち帰んなくてもいいよって言ってるパターンじゃないですね今回ね、ちゃんと持ち帰ってちゃんとそういうの処分とかはね、手順踏んでやってます。その中でその原宿のタピオカゴミ問題に関してはね、それでもやっぱりなんかゴミ捨てないような工夫をした方がいいんじゃないかなって思っちゃうところはある。その工夫がゼロじゃない。 やっぱ。ゴミ箱はない。で、容量は多すぎる。もうさ、どうにもなんないよね。でもタピオカは飲みたい。飲みきれない。捨てたい、みたいな。なっちゃうから。あとは、最悪、パチンコ屋さんの、ね、トイレに行って、で、台の方に流すとかね。タピオカを全部流しちゃって、なんか水道管がタピオカだらけなんですけど、みたいな。そういう今度問題がね、発生しちゃいそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなところで。まあでもタピオカ問題は、ねえ、まあ今後もね、タピオカブームは続くでしょう。そんなすぐになくなるわけでもないと思うが、この夏ぐらいはさ、持ちこたえるじゃん。やっぱし、ねえ、暑いしさ、歩きながらなんか飲みたいなって時にタピオカちょうどいいもんね、今ね。だから、まあ秋口ぐらいまではタピオカブームは続くと思うので、そこまではね、まあ、こういう問題はね、まあずっと続くのかなと思いますからね。まあなんかうまい方法をね、みんなで模索して、で、解決できればね、一番いいんじゃないかなと思うんですけどもね。真面目、ね、真面目な話しかしませんけどもね。じゃあ、あとは、どうしようかな。これ、長いんだよな。ちょっと、一部端折るけど、読んでいいかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ビットコインすげえな。もう転職活動とかやめちゃおうぜ、パルさん。去年、退職後に、真っ当な人生を諦めたスペシャルとかやってたの覚えてる。一応、箇条書きにするけど。これ箇条書きがめっちゃ多いから、ちょっとね、2、3個、ピックして読みますけどもね。今回の退職ではっきり確信した。俺はいわゆる真っ当な一般的な人生を送るのは無理。二つ目。真っ当な企業で会社勤めは不可能。正社員としてこの3年間やってきた中でつくづく理解した。三つ目。不動産業界も無理。まず営業には自動車の運転が必須だからそもそも無理。事務も作業中に電話対応とかマルチタスクできないから無理とか、まあ、いろんなこと書いてありますね。10項目ぐらい書いてくれてるんですけど、こんな感じだったよ。バリュースタートと同時に放り投げた、バリュースタートと同時に放り投げたり、突然ツイッターにアフィリンク貼り付けたり、有料オンラインサロンでマネタイズなんて妄想だけしてた日々を、俺なりにいろんなことに挑戦した。半年間もがき続けた。とか、振り返ってないで、仮想通貨と副収入と手をつけちゃいけないへそくりとやらで毎日食いつなごうぜ。転職したらまた振り出しに戻っちゃうよってね、答えていただきました。ありがとうございます。まあ、振り出しに戻っちゃうんだよ。その繰り返しだと思うな。3年働いて、一年ゆっくりして、三年働いて、一年ゆっくりしてっていうのが、もう俺の人生のサイクルなんじゃないかなって思っちゃう。ねえ。だから三年間で頑張って貯金して、で、一年以上過ごせる金額を稼いでさ、貯金して。そんな感じかな。3年頑張れんじゃない ?10 年は頑張れないと思うんだよ、同じ会社で。3年頑張れるんだったら、ね、3年頑張って1年休む。だから4年セットね。4年で1セット考えると、あと10セット頑張ればいいじゃん。したら死ぬじゃん。そんな感じじゃない?ね。だからもう、真っ当な人生は、10年だ、20年だ、勤めるわけだよ。それはもうできないよ。だからそういう短いスパンでね、仕事をまぐるぐるやっていくとか、まあそれも一つの形かななんて思ったりもするけどもね。だからあとね、不動産も無理って言ってたけど、車運転できる可能性がちょっと見えたからさ、だから、ちょっと不動産 やってみるのもね、一つかななんて思ったりとかしてるし、まあ正社員としてね、やってくね、会社勤めは結構難しいかななんて思ったりするけど、だからやっぱ遅刻とかもね、多いじゃない。もう社会人としてね、まあでも多いじゃないですもんね。最後の方全然なかったんだけどね。まあなかったんだけど、できたらフレックス、不動産会社でフレックスとかないもんね、絶対ね。そういうのあったら面白いね。そういうの探してみようかな。俺が一番働きやすいスタイルで、で不動産でみたいなね。まあそういうのもね、ちょっと頑張っていきたいと思いますけどもね。だからまあいろいろとねやってきましたね、この半年間。手を出してぶん投げて、手を出してはぶん投げてとやって、結局今手に残ってるものはなんだろうね。結局この童貞ネットってラジオだけじゃないかっていうのもあるけど、まあでも YouTube とかもね、まあ本数は少ないながらさ、週1回ぐらいのペースで動画はねアップしたりとかして、だから動画の上げ方とかは分かったしね、編集の仕方とかも少しずつ分かってきたかなと思うから、まあこっからなんか集中してやりたいなって思った時には、まあいつでも動ける状態にはなったけどもね、まあ何をねアップしていくんだって話になるんだけどさ、まあそんなわけでね、結局はもうラジオしか残っていないというところなんで、まあラジオ頑張るしかないんだよな、やっぱし。なんでね、まだ一番いいのはそのこの童貞ネットとはね別で、この間ねちょっと始めてみました、パルナイトの黒歴史からこんにちはとかね、あっちの方を充実させていくとかっていうのが本筋というか、一番わかりやすいやり方っていう気がするんだけどもね。で本当ね、あっちの方がお金にもつながるじゃない、本当に。なんかね、他でラジオパルやってるんだったらね、ちょっと応援しようかななんて言ってさ、お金払ってくれる人もねやっぱり少なからずいるからさ、今の時点でもね。なのでね、そこをもっと充実させることで、今こうやってねラジオ聞いてくれてるリスナーの中からね、また数人ね来てくれればさ、俺がなんかちょっとキュービーハウスで髪の毛切るぐらいのお金にはなるわけでしょ。もうちょっともらえるかな、でもうちょっともらえると思いますけども、まあそんなわけでさ、まあそういうことに気づく半年だったかな。いろんなことをね手出しては見たけども、どれもね鳴かず飛ばずって話じゃないもんね、続かないっていうところだから、だからね、まあそこはねやっぱやってみないとわかんねえからね、やんないうちに言うのはちょっとね良くないよ。でやって続かないのはもう仕方ねえよ、続くのは続くんだから。まあそんなわけで、まあ普通の幸せはもうね難しいかなと思ってますけどもね、普通じゃないちょっと変わった幸せをね私は手に入れてね、今後は生きていきたいと思いますからね。まあそんなね、ちょっとか一風変わった幸せについてはね、今後のねラジオでね、こんな幸せがあったよと、ね、小さな幸せ見つけたよなんて話をね今後もしていきたいと思いますんでね、よかったらねこれからも長くね聞いていただけたらなと思っております。じゃあそんなわけでね、今週は以上となりますけどもね、来週が、次回の放送が6月の24日月曜日、またね、22時からやっていきたいと思います。気がつけば、来週が549回、そして7月1日は550回、スペシャルウィークでございました。困ったなぁ、このタイミングでスペシャルとかなかなかないんだけどもさ、ちょっとねスペシャルウィークでやってほしいこととかもね、もしあったらお便りなんかいただけたらね、参考にさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすと。じゃあそんなわけでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそんなわけでね、また次回のね、また次回の なんか動画の終わり方と同じになっちゃうね。YouTube だとさ、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよならみたいなね、終わりしてますから。ちょっと、混ざっちゃいましたけどもね。まあ、ポッドキャストもね、変わらず。またね、次回の放送でね、お会いできればと思います。ということで、じゃあ今日はね、この辺でございます。ね、長い間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。どんな終わりだったっけ？あれ、こんな終わりだったっけ？まあいいや。ね。そんなわけで、ね。いや、結構マジで、どんな終わりだったかがもうわかんなくなっちゃってる。ね。疲れてるんでしょうね。今日もね。若干フラフラしながらね、やっておりますからね。ちょっと、このラジオが終わったらね、聖火ランナーのね、応募だけして、で寝たいと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。